ヨハネによる福音書3章17節から30節です。新約聖書の167ページです。ヨハネによる福音書3章神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じていないからである。光が世に来たのに人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。悪を行う者は皆光を憎みその行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないからである。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神に導かれてなされたという、いうことが明らかになるために。その後イエスは弟子たちとユダヤ地方に行ってそこに一緒に滞在し洗礼バプテスマを授けておられた。他方ヨハネはサリムの近くのアイノンで洗礼バプテスマを授けていた。そこは水が豊かであったからである。人々は来て洗礼バプテスマを受けていた。ヨハネはまだ投獄されていなかったからである。ところがヨハネの弟子たちとあるユダヤ人との間で清めのことで論争が起こった。彼らはヨハネのもとに来ていった。ラビ、ヨルダン川の向こう側であなたと一緒にいた人、あなたが明かしされたあの人が洗礼をバプテスマを授けています。みんながあの人の方へ行っています。ヨハネは答えていった。天から与えられなければ人は何も受けることができない。私は自分はメシアではないと言い、自分はあの方の前に使わされたものだと言ったが、そのことについてはあなたたち自身が証ししてくれる。花嫁を迎えるのは花婿だ。花婿の介添え人はそばに立って耳を傾け、花婿の声が聞こえる光の聞こえると大いに喜ぶ。だから私は喜びで満たされている。あの方は栄え、私は衰えねばならない。以上です。説教先触れの役目の務め役の務めと題しまして、宍戸俊介牧師にお願いします。
ただいまヨハネによる福音書3章の17節から30節までをご一緒にお聞きいたしました。その中の29節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。ヨハネによる福音書3章29節、花嫁を迎えるのは花婿だ。花婿の介添え人はそばに立って耳を傾け、 花婿の声が聞こえると大いに喜ぶ。だから私は喜びで満たされている。このところに大いに喜んでいる洗礼者ヨハネの姿があります。実はこの記事というのは、この福音書の中で洗礼者ヨハネが登場する一番おしまいの最後に登場している場面です。で、その最後のところでヨハネは大いに喜んでるんです。30節のところでヨハネはこれからの将来を暗示するようなことを語ります。あの方は栄え、私は衰えねばならない。で、ここに言っている通り、まもなくヨハネはヘロデ・アンティパスによって捕らえられ、アンティパスの居城でもあったマルケス城の地下牢に幽閉されてしまいます。そしてそのまま牢屋から出されることなく、最後には首を切られて亡くなっていくということになります。で、他の福音書において知られているヨハネのそんな辛い将来のことは、このヨハネによる福音書には出てきません。で、それはこの福音書が辛いことから目をそらしているわけではからではありません。洗礼者ヨハネはこの福音書ではです、他の3つの福音書に描かれているのとは少し違った独特の役目を果たす人物として登場しているんです。で、それはこの世に対する主イエスの証人という役割です。1章23節のところでヨハネはこう語っていました。私は荒れ野で叫ぶ声である、主の道をまっすぐにせよと。ヨハネという人はこの世の人たちに主イエスを紹介し、人々をまっすぐイエス様のもとに連れて来ようとする声です。で、もちろん他の福音書でもヨハネは主イエスの先触れであって、イエス様を指し示すそういう役目を果たしてはいます。しかしこの福音書では、特にそういうヨハネの役割が際立って描かれているんです。今日のところに語られているヨハネが大いに喜んでいるという姿もそうです。そしてこの洗礼者ヨハネの喜びというのは、まことの光であり救い主として来るべき方であるシュエス・キリストを明かしする証人としての喜びなんです。今日のところでヨハネはイエス様のことをどんなふうに人々に紹介するんでしょうか。先ほど聞いた29節のところでイエス様は花婿である方というふうに紹介していました。29節の紹介に従って言うなら、花婿が主イエスです。そして花婿の介添え人として出てくるのが洗礼者ヨハネ自身です。そして花嫁は主イエスの弟子たち、そしてさらには主イエスを信じて受け入れるようになった人たち、すなわち教会の群れを表しています。花婿の介添え人、これは花婿と花嫁を目合わせる仲人というふうに言ってもいいんですけれど、その介添え人であり仲人であるヨハネが花婿の声を聞いて大いに喜んでいます。でもヨハネが喜んでいるその声っていうのは、実はヨハネに向かって語られている言葉ではありません。花婿が花嫁に語りかける限りない真実の愛の言葉、その言葉を聞いて結婚の仲立ちをした洗礼者ヨハネは喜ぶんです。花嫁に花婿を紹介することができた、まっすぐ導くことができた、今確かに新しい真実の家族の交わりがここに誕生した、そのことを知って ヨハネは満足して喜びます。花婿がどこにも偽りのない真実の花婿である。そして花嫁はその花婿の愛を信じてその言葉を喜んで聞き従っていく、そういう生活がここに始まっているという様子を見てヨハネは喜ぶんです。でこれは介添え人であり仲人である、そういうものの喜びです。ところで洗礼者ヨハネが彼の後からおいでになる方を花婿と呼んで、そしてヨハネ自身を花婿の介添え人、そんなふうに紹介するということに少し驚くという方がいらっしゃるかもしれません。というのもこの洗礼者ヨハネという人物について普通私たちはどう思っているか、野性味にあふれた武骨な人物である、そういうイメージを持ってるんじゃないでしょうか。ラクダの毛皮を着物として身にまとい、イナゴとノミツを食料とし、そして人々に悔い改めるよう呼びかけていたそのヨハネの口から花婿や花嫁という言葉が出てくると本当にびっくりしてしまうんです。で実は今日のところでヨハネが語っているこの花婿と花嫁のイメージ、これはヨハネが自分の思いつきで語っているのではありません。これは旧約聖書の中にある雅歌という書物から取られているんです。雅歌をお読みいただければ納得していただけると思うんですが、その雅歌の中ではです、神様と教会との真実で密接な交わりの姿が恋人たちや花婿花嫁の姿に例えられて語られます。で今日のところでヨハネが、花婿花嫁の話をしているというのは、実はあの旧約聖書の雅歌の言葉を念頭に置いてそのイメージに重ね合わせるようにして語っているんです。しかしそれでもやっぱり腑に落ちないという方がいらっしゃるかもしれません。ヨハネが荒れ野で叫ぶ声となって人々に呼びかけたのは厳しい裁きと徹底的な悔い改めです。神様の激しい怒りを伝えようとしてヨハネは集まってきた人たちに向かってマムシの子らよと呼びかけたことさえあったんです。人々に対してそんな厳しいことを語っていたヨハネがどうして今日のところでは突然に花婿と花嫁というような柔らかなイメージの言葉遣いをするのか、全くもってこれは不思議だと思う方がいらっしゃるかもしれません。でもこのこと思いがけないと言って驚くのは実は私たちの側だけであって、当のヨハネ自身は別におかしいと思っていなかったのかもしれません。というのもヨハネはです、自分の後からおいでになる方についてただ単にこの方は世の悪や罪を白日のもとにさらして裁くというだけではなくて、むしろこの方がおいでになるということはこの世にとってはまさに結婚の喜びのように晴れやかなものなのだということをよく承知してたからです。ヨルダン川の荒れ野に現れたヨハネの悔い改めを呼びかける叫びというのはその初めから実は救いへの呼び声であり、結婚生活の喜びに人々を招こうとする、そういう招きの声だったんです。でヨハネが誰からの別なく全員をジッパ人からげにしてマムシ呼ばわりしたかというとそうではありません。仲人役を務めていたヨハネには状況がよく見えてるんです。ヨハネが呼びかけた人たちの中には確かに心が堅くなで何も変わろうとしない人たちがいます。しかし中にはそういう人たちだけではなくて、斧が木の根元に置かれているぞというような語りかけを聞いて大いに心を動かされ、自らを顧みて新しいものとされる、そう願う人たちもいたんです。 群衆の中にはヨハネが述べ伝えた来たるべき方、すなわち来たるべき花婿に出会って救われたいと願う人たちもいます。それこそ晴れやかな結婚式に望むような思いで、この来たるべき方を心から喜んでお迎えしたいと思う人たちがヨハネの説教を聞く人たちの中に確かにいたんです。ヨハネはそのことをよく知っていました。すなわち神様が送ってくださった救いの御子を信じて永遠の命に預かることを許される、そういう喜ぶ人たちがいるのだということをヨハネはよく分かってたんです。この朝私たちはヨハネが確かなことと知っていたその事柄を私たち自身もしっかりと心に留めたいと思います。来たるべき方が本当に私たちのもとを訪ねて来られるとき、それは裁きの日ですけれども、しかしその日がまた花婿の真実の愛に包まれて救われる喜びの日でもあるのだということをしっかり心に留めたいと思います。裁きの日は主を信じる者たち、すなわち神様のもとから使わされた御子を自分の救い主なんだと信じる人たちにとっては新しい喜びの生活が始まる門出の日になるんです。終わりの日というのはただ恐ろしいだけの日ではありません。主を信じるキリスト者たち、またその群れである教会にとっては裁きの日にも、そこで喜んで新しい生活に入っていくということが許されているんです。で、終わりの日の審判を描いた絵画の中でおそらく最も有名なものというのはバチカンのシスティナ礼拝堂に描かれている祭壇画だろうと思います。ミケランジェロが描いたと言われているんですが、たくましい青年の姿をしたキリストが右手を高く振り上げて近づこうとするすべての人を今にもなぎ倒そうとしている、そういう絵があります。でも洗礼者ヨハネの目には来たるべき方はそういう荒々しい姿とは全然違う姿に見えていたようなんです。最後の審判を下す方は人々をなぎ倒す、そういう方ではなくて信じる者にとってまさに真実な無償の愛で花婿を迎え守り覆い包んでくださる、そういう花婿のような方です。来たるべき方がそういう方だと信じる人は裁きを免れるんです。18節の最初のところに御子を信じる者は裁かれない、そう言われている通りなんです。私たちは主を信じるすべての人にこういう誠に大きな約束が与えられているということを聞くときにもはやただ感謝しかありません。そういう人は裁きを恐れる必要はなくて、むしろ逆に花婿の訪れを待ち望んで、その声を聞いてヨハネと一緒に喜ぶようにされていきます。そしてそうなるためのただ一つの条件は御子を信じるということなんです。御子を信じる者は裁かれない。聖書からこういう言葉を聞かされると私たちは心を少なからず惹かれるんじゃないでしょうか。もし許されるのであれば自分もぜひそういうただ一つの条件を備えているようなものになりたいと願わずにいられなくなるんじゃないでしょうか。こんなふうに好ましいことならば自分もぜひこの御子を信じる信仰を持って裁きを恐れることなく救われる側に入れられたい、そう願うんじゃないでしょうか。で、そこで今日はです、そのすべての鍵となる御子を信じるということが一体どんなことなのか、それを手短にまとめて言うならどんなふうに言えるのかを考えてみたいんです。で、このことについて考えますと、まず言えることというのは、この私が毎日それこそ日々新たにこの主の導きのもとに置かれて生活することだと そう言ってもいいように思います。日々新たに私たちが御子を救い主と信じるということは、私たちが生活していく際に毎日自分自身の思いや願いや計画を先立たせて、自分の思い通りに生きられないなら気が済まないというあり方から離れることだろうと思います。たとえそれが人の目には良い志であると、そう見えるようであったとしてもです。例えば私たちが自分から主イエスキリストに従いたい、主のしもべとして自分自身を見事にお捧げして、見事なしもべとしての生涯を生き切りたい、そんなふうに願う志であってもです。もしそれが私たちの中から生まれている思いであるならば、それにこだわってはいけないのかもしれない、そう思います。時々申し上げていますが、私の前任だった北先生がこの礼拝の中でよくおっしゃってたこと、私は非常に印象深く覚えていること、何度か申し上げたのでまたかとおっしゃる方いらっしゃるかもしれませんが、北先生はキリスト者というのはその信仰において罪を犯すものだということを本当にしばしばおっしゃいました。その意味っていうのは、信仰はもちろん悪いものじゃないんですけれども、しかしその信仰を生きようと願う私たち自身、人間の側にはどうしても罪の賭けがあって、自分の思い通り、自分の願い通り、自分が本当に見事に信仰を生きようとしてそれを押し通してしまうと、そこにどうしても過ちが生まれ罪が生じてしまうんです。私たちは自分の思いや願いを先立たせて自分から生きていくというのではなくて、そうじゃなくて主イエスキリストその方の方がこの私と共にいてくださる、過ちや失敗を犯しやすいこの私をその度に御言葉を通して叱ったり慰めたり勇気づけたり導いたりしながら歩ませてくださるということ、キリストこそがこの私がどうにか保たれ生きていける、そういう土台だということを毎日発見して歩んでいく、そういう生活が自分を離れていく生活だろうと思います。そして毎日新しく悔い改め、共にいて御言葉を持って導いてくださる主イエスの恵みにこの私というものを委ねて生活していくんです。そしてそういう生活を別の言葉で言うならば、私たちは日々主イエスキリストがおかかりくださった十字架によって自分の罪があがなわれ清められている、私たちの罪と過ちを主イエスキリストが身代わりとなって十字架について清算していてくださって、私たちは罪から許され新しく生きることを許されている、そのことを知って感謝していく生活だということになるだろうと思います。洗礼者ヨハネは主を信じて生きる生活、それが花婿の無償の愛に支えられ実際にここに始まっている、その言葉を聞いて喜ぶ、そういう仲人というふうに自分考えているわけです。ヨハネが告げたような花婿がここにいる私たちのもとも訪れてくださるんです。私たちの戸口を叩き、扉を開いて中に招き入れるように、私はもうここまで来ている、そういうふうに呼びかけてくださっています。その来たるべき方を信じて花嫁がこの花婿を受け入れるならば、もはやそこで裁かれることはない。そしてヨハネは本当に救いに人々を導いた、そういうものとして安心してその務めを終えていけるようになるわけです。主イエスを救い主だと信じて必ず主が共に歩んでくださる、そう信じる人はたとえ将来どんな思いがけないような事態に出会っても、それで大きく揺さぶられるようなことはありません。 主イエスキリストがどんな時も確かな道連れとして、また後ろ盾となって共にいてくださる、そのことを知ってるからです。ところでそれならばです、この主を信じない人の場合はどうなるんでしょうか。地上の人生の最終盤に差し掛かって、死のとこに横たわっていたり、生活上の不安にどうしようもなく捉えられていたり、あるいは自らが犯してしまった罪の重荷でとても苦しんでいながら、それでいてなお救い主などそっちのけにして自分自身で人生を進もうとする人は決して少なくありません。そういう人の場合には事情はどうなるんでしょうか。18節にこう言われています。御子を信じる者は裁かれない、その後です、信じない者はすでに裁かれている。18節の真ん中に出てくるこの言葉というのは、これはおそらく聖書全体の中に記されているすべての文言の中で最も厳しい言葉だろう、そんなふうに言われています。主を信じなかったら将来終わりの日に裁かれますよっていうんじゃないんです。信じないものはすでに裁かれている、つまり待ったなしで今ここでもう裁きに遭ってるっていうんです。でしかも19節ではそのことを説明するみたいにこんなふうにも言われます。光が世に来たのに人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ、それがもう裁きになっている。主を信じない人にはもうすでに今の時点で終わりの日の裁きの予兆のようなものが兆している、そう言われています。光である方、主イエス・キリストがおいでになって、せっかく命を与えようとしてくださっているのに、それを振り払ってしまうために、そこには、どんなにあがいても、どうしても絶望の影が兆してしまうためです。しかし、ここに語られていることを決して、これは誤解してはいけないと思うんです。主イエスを信じる人たちには神様が万事うまく取り計らってくださる、裁きや災いや困難に遭わずに済ませてくださるけれども、主を信じない人には厳しい運命が望む、そう言ってるんじゃないんです。他の人たちがこの世でこの世の生活に揉まれてびしょびしょになっているときに、キリスト者だけが乾いところにいて取り澄ましていられるというんじゃありません。主を信じて永遠の愛のもとに置かれている人でも、この世の生活においては他の人たちと同じように泥水をかぶったり、つらかったり、苦しかったり、悲惨な境遇を経験させられるということがあり得るんです。ところが、まさにこの点が不思議なところなんですけれど、そんな中でです、主を信じる人たちは他の人たちに比べるとちょっと違った生活態度がそこに見られるようになるんです。主を信じて生きる人たちのもとでは、困難や辛さや苦しみや悲しみを神様からの愛の無知だ、そう受け止めて生きていく、そういうあり方がしばしば見られるんです。ちょうどヘブライ人への手紙の12章に記されているような、父なる神様からの訓練の無知として目下の災難や災いを受け止めるということがキリスト者の生活の中では起こります。そしてそれは決してたまたまそうなっていくというんじゃないんですね。真実な救い主主イエスがこの私と共にいてくださる、でその信仰があるからこそ自分が今受けている大変なことをこれは愛の無知だと受け止めることができるようにされているんです。今日の花婿と花嫁の例えで言えば、花嫁も大変な目に遭うことがあるんです。でも花嫁は決して自分は一人ではないということを信じまた知っているんです。どんなに大変な生活がこの先生じてきても、きっと花婿が一緒にいて、その時その時で本当に必要な慰めとなり、力を与えてくれるような御言葉を語りかけてくれる、そう信じるがゆえに 苦難にあっても自分は決して打ち倒されないんだ、すべてを忍び、すべてを望み、すべてに耐えることができるように自分はされているのだ、そう花嫁が考えるようになる。したがって主を信じて生きる人にとっては、たとえ災難に出会わされるような時にも万事が益となるというようなことが起こるんです。しかし一方で、主を信じない人たちはもちろんそういう希望にたどり着くことはできません。主を信じない人たちにとっては、災いや災難というのは全く自分が予想もしない、得体も知れないところから持ち上がってきた、滅びの矢か、運命の鉄槌のように感じられます。自分を確かに支え、愛してくれる、そういう方がおられるのだということを知らないためです。自分に良くないことが起こると、それを全部自分一人で受けなきゃいけない、そう思ってしまう。するとそこには不安や恐れや絶望がどうしても入り込んできてしまう。それが18節で、信じない者はすでに裁かれているということなんです。でこんなふうに考えてきますと、苦難や災いを愛の鞭だと信じるよりも、滅びの鉄槌だと思い込む人がいるということ、そしてまた光よりも闇を愛する人々がいるということ、つまり真実な花婿の愛のもとに置かれて生きていくことができるのに、あえてその愛に背を向けて生きようとする人が多くいるというのは、何とも理解しがたいことのように思います。全くもってこれは一つの謎と言うべきかもしれない。しかし大事なことはです、これが謎だとか宿命だとか、そういうあれこれの口実を挙げるのではなくて、自分が率直にこの花婿の愛に自分の身を投げて信頼する、そういう決断することじゃないでしょうか。この私は、この私の前に来て戸口を叩いている主イエスを信じるのか信じないのか、神様の愛の保護のもとに自分の身を寄せるのか、それとも背を向けて生きていくのか、そのどちらを選ぶのかが問われます。そしてその時にはどっちつかずの中間ってないんです。私たちが結婚申し込まれる時のことを考えたら分かると思います。私あなたと結婚したいですって言われて、どっちかなってその場で言ったら、それは答えられませんって言ってるのと同じことになっちゃいます。それを信じて私は一緒に生きてまいりますというか、あるいはちょっと悪いけれど今回は見送りますというか、どっちかしかない。しかしです、こういう問いかけというのは決しておどろおどろしい厳しい口調で問いかけられるんじゃないんです。今日のところでは誠に年頃に親しくこの問いが問われています。今日のところではヨハネがちょうど仲人が新郎新婦の気持ちを尊重しながら穏やかに、しかしそれでいて本当の気持ちをはっきりと確かめるかのように語られています。あなたのもとにもこの花婿が訪れてきています。私は今その花婿の本当に真実な言葉を聞いて心から喜んでいます。ヨハネはそういうふうに言うんです。この花嫁の声が聞こえるようになった今、この花嫁の証人であり露払いでもあったヨハネの仕事はもう終わりを迎えることになります。私はこの先務めを終えた者として衰えていきます。そしてあの方が栄えていきます。これから先はあの方の声があなたを慰め、支え、励まし、導いてくださいます。必ずそうなります。ヨハネはそう語ってるんです。ヨハネはそんなふうに言いながら大きな喜びを持って証人の務めを終えていきます。私たちは今日そういうヨハネの言葉を耳にしているんです。ここにいる私たちのもとを訪れてくださる花婿の声に耳を澄まし、ヨハネと共にこの方の声に喜びをいただき、力をいただきながら、ここからの一巡りの時へとお知らされていきたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、主イエスが現れ洗礼を授け、多くの人々がその御声に 慰められ力を与えられて生活するということが始まったときに、ヨハネは誠の真実な花婿が現れたことを知り、花嫁がその花婿の言葉を聞いて喜び感謝し、自分も真実に仕えていく、そのような営みを祈り願いながら、ヨハネ自身の務めを終えていこうとしている、そのような聖書の言葉に今日私たちは出会わされました。私たちがあなたのもとに導かれるにあたって、私たちにも手引きをしてくれた大勢の兄弟姉妹がいて、その中の幾人かはすでにこの地上の生活を終えて身元に召され、あなたのもとに行っていらっしゃいます。しかしそれらの方々が主イエスキリストをこのように紹介し、またそれによって私たちが主と出会わされ信じるものとされていることを本当に感謝をいたします。どうかあなたがそのような光栄ある務めを信仰の先輩たちに与えてくださいましたように、今日ここにいる私たちにもお与えくださいますようにお願いいたします。どうか私たちがあなたの恵みを伝えるそのようなしもべとして、御言葉を聞き、それを取り継ぐそのような働きをすることができますように、どうぞ私たちにあなたの御言葉を知る知恵と力とお与えくださいますようにお願いいたします。ここから始まっていく新しい歩みの中に、誠の花婿である主が常に伴ってくださり、私たちを御言葉によって勇気づけ力づけてくださることをどうか覚えられますように。本当に困り果てたとき、困難なとき、また私たちが死の扉を目撃するときに、そこにも主が立っていてくださり、確かに私はあなたと共にいる、私が生きているのだからあなたも生きるのだと主が語ってくださる呼びかけを聞かされながら、私たちが今日与えられているそれぞれの生活を精一杯生きることができますようにお導きくださいますようお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美いたしましょう。賛美歌106